Sun Na Photo Nice Show.
そんなことないしょ第14回でございます。
はい、
この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなことないしょです。
はいはい、
お送りするのは吉安と、
斉藤でございます。
どうもどうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず最初にですね、前回の訂正というか追加情報ですね。
はいはいはい、
前回の13回かな、で夜景を撮るのにですね、三脚とリモートレリーズを用意しましょうという話をしたんですが、ちょっと星の話と夜景の話が少し混じってしまいまして、
はいはい、
夜景をそのまま撮るだけであれば、三脚を用意して、シャッターを押す時のブレを防ぐにはですね、セルフタイマー、
はいはい、
10秒とか物によっては2秒とかが選べるので、そちらを使っていただければブレない写真が撮れますと。星とかはですね、実は同じ画角で複数枚撮ることが多いんですね。それはですね、いくつか話があって、だんだん流れていくやつをくっつけるっていうので断続的に撮るのもあれば、もう一つは複数枚撮って後で、合成するとかっていうのもあって、その時に、なるべく同じカメラの位置で複数枚撮りたいことがあるので、そういう時には、リモートレリーズだったりタイマーがついてるタイプだったりっていうのがいいので、普通に1枚夜景を撮るだけであれば、三脚だけあれば、三脚っていうかガッチッと固定できるものが何かしらあればですね、写真が撮れますので。
なるほど、
はい、夜空を撮りたいまたは断続的に、動かさずに撮りたいという時にはリモートレリーズとかタイマーレリーズを使ってみてください。ということで補足でございました。
あれですよね、一回やっぱちゃんと先生には星の撮り方もちゃんとレクチャーしていただきたいなと思ってます。
そうですね、私もですね、星は綺麗に撮りたいなと思ってるんですが、まだまだ、駆け出しなところもあるので、まずは始め方とどんなものが簡単に撮れるかっていうところから今度話せるといいかななんて思ってます。
そうですね、ちょっと次回それ以降になると思いますが、ちょっと企画しましょうね。
はい、そうですね、斉藤さんは写真ライフいかがですか？
ですね、もうゴールデンウィーク終わってからですね、撮れません、撮れませんというか行けません、撮りたいところに行けません。
なかなかバタバタしてるとね。
いや、そうなんですよね、ちょっとね、まあね、コンデジも買いましたし、一応それは腰からいつもぶら下げてるんですけど、なかなかね、今それを取り出すチャンスがないんですよね。
そうですね、
うん、
私もね、心に余裕がない時にはなかなかこう普段の写真が撮れないっていうのがあって、心の余裕を保つためにも写真を意識して撮るっていうのがいいんじゃないかなって思ってることもあったりします。
そうですね、あんまりせかせかしてるとね、ダメですよね。
そうなんですよね、一応ね、最近マンホール見ながら歩くことにしてるんですけど、なかなかこう心の余裕を持てないっていうか、こうゴールデンウィーク終わって急に仕事とかになるとね。
そうなんですよね、
うん、
こう体のリズムといいますかね、仕事のリズムといいますか、なかなかこう元に戻るのが意外と遅いですからね。
そうですね、
うん、
ってな感じですね、
はい、
今日も、写真のことを喋っていくわけですが、今日は物撮りっていう言い方がいいのかな、部屋の中で小物を並べて撮るとかっていうのについてお話をしていこうと思っております。
はいはい、
物撮りということなんですが、
はいはい、
斉藤さん、物を撮ったりしますか？
物と言いますと、具体的に言うと、
例えばオークションに出す物を撮るとかね。
ああ、はいはいはいはい、
あとなんか新しいものを買った時にちょっと記録に撮っとこうかなみたいな。
ああ、撮りますね。
で、最近だともう少しなんていうのかな、綺麗なテーブルの上にお花と可愛い、また綺麗な小物を並べて撮ってるとかっていう方も多いんじゃないかと思うんですよね。一番こう楽ちんと言ったら変なんですけど、とりあえずカメラ買ってきて充電して、何々を撮ろうって思ってこう外に出る前にお家の中で撮れるし、昼間が多いんですけど、頑張ればね、夜でも思い立った時に撮れたりするので、そんなの楽しんでる方も多いんじゃないかと思います。でですね、まずコツ、その1、お手本になる必要な写真をたくさん見ましょうと。やっぱりね、どんな写真が撮りたいかをイメージできるっていうのがすごく大事なので、それをたくさん見て、あ、自分はこういうのが撮りたいんだっていうのを意識するのが大事かなと思っております。で、その真似をすれば OK かなということで、今日はおしまいっていうわけにもいかない
はいはいはい、
ちょっと 脱線をするんですけど、
うん、
景色を撮るとか子供の写真撮るとかいくつかお話ししてきたと思うんですけど、
はい、
それと今回すごく違うところがあって、
うん、
自分でですね物の並びとか、
うん、
光の方向とか、
うん、
そういうのを自分でコントロールできるっていうのがすごく違うんですよ。
はいはいはいはい、
やっぱりね子供とか撮るのも大変ですし、
うん、
景色でも光の方向をコントロールするっていうのはね何時間か待たなきゃいけなかったりするじゃないですか、
うん、はいはい、
それに比べて部屋の中で物を撮るっていうのは、うん、光の方向強さ、うん、
はい、
とか物の位置とかっていうのを自分でコントロールできるんで、
うん、
自分でこう写真の中のものを全部いじれるっていうのが、うん、すごく違うところだなと思うんですね、うん、
はいはい、
でもう一個脱線すると、
うん、
写真ってなんか被写体に向けてシャッターを押すと物が映ると思ってると思うんですが、
はい、
そうでもないんですよ。
おというと、うん、
明るいところと暗いところ、つまり光と影が写真に写るんで、うん、
はい、
実際に物が写るわけじゃないじゃないですか。
お、
明るいところと暗いところが写って物に見えるわけですよね。
うん、なるほどなるほど、うん、
ってことは自分で物の並びや光をコントロールできるってことは、
うん、
明るい場所と暗い場所の配置を、コントロールするっていう風に見ないといけないんですよ、うん、
はいはいはいはい、
何が言いたいかっていうと、
うん、
自分で見て可愛いなって思うのってやっぱり頭の中で立体的に捉えてるんですけど、
はいはい、
でね、写真に撮るっていうことは、
うん、
どっかの視点から見て綺麗だっていうのがすごく大事で、
うんうんうん、
逆に言
う
と他から見て綺麗じゃなくてもいいわけですね、
はいはい、
っていうのがあるんで、
うん、
そこを意識しながらこの後の話を聞いてもらうと、
うん、
ふむふむと思えるんじゃないかと思っております。で、
はい、
自分で物とか光をコントロールできるんだから、
うん、
いろいろ変えながら試してみて、
うん、
お手本になりそうな写真みたいに撮れるってどうだろうっていうのを試行錯誤できるんですけど、
うんうん、
やっぱりねただ単に真似をしようと思ってもなかなか真似ができないんで、
うんうん、
注意するポイントをいくつか
挙げ
て、
はいはい、
こんな視点で見たらいいんじゃないかっていうのを、
うん、
ちょっと話してみようと思います。
はい、お願いします。
まず物の並べ方、
ほう、
当たり前なんですけどさっきから言ってる通り、
うん、
写したいものを、置きますと、
うん、
どっち向きにしたら一番綺麗に写るんだろうっていうぐるぐる回す話と、
うんうん、
そのものはどっちから光が当たってたらいいか、
うんうんうん、
で大体ね窓からの光とか取り入れると光の方向はうまくできないんで、
うん、
窓からの光に物を当てた後カメラの方向を決めるみたいな、
うん、はいはい、
いう感じで決めていけるといいんじゃない、
うん
うん、つまりどう並ぶかのまず主題ね、
うんうん、
その周りにどんなものを手前と奥に右と左にどんなものを並べるかっていうのが、
うん、
次にポイントになって、
うん、
写真の中をこう飾っていくわけですね。
はいはいはいはい。
それを3次元のものをテーブルの上を飾ろうと思うと良くなくて、
うん、
写真の中を飾っていこうと思って並べてみてください。で、
うん、
次は、色の組み合わせ、
はい、
これもですねまあまあ色の組み合わせなんですけど、
うん、
どんな雰囲気かなっていう感じで自分が撮りたい写真をイメージした時に、
うん、
主題になるものとどんな色の組み合わせをするかっていうのを気にすると華やかにしたいのかシックにしたいのか、うん、ナチュラルにしたいのか、
はいはい、
ビビットにしたいのかみたいな感じを考えながらイメージと、もの組み合わせていくっていうのをやるといいんじゃないか、
うんうん、
でもう一回頭に戻って、
はい、
光の方向と光の色とっていうのをコントロールしていくことになるんですよね。まあ、方向は普通はね一方向なんですけど、うん、柔らかさとかが変えられるはずなんですね。レースのカーテンを引くとか、
はいはいはいはい、
あとは物を置いて影にする、
うん、
影にしても部屋の中の反射で明るくはなるんで、
うん、
いろんなことができると思うんですけど、うん、
なるほどな。
とも言ってないですね。映らないところに工夫があってもいいんで、
うん、
手前側に白い画用紙みたいなもので反射するものを置くとか、
はいはいはい、
レフ板とかいいんですけどね、
うん、
あとは台に反射する光を意識してみるとか、うん、そうするとね下に敷くものを変えると光の反射が変わるとかっていうので、
はい、
いろんなところでアレンジができるんじゃないかと思うんですよね、
うん、
そんな感じで、写真の中を飾っていくように物を並べたりしていくといいんじゃないかと思いますし、
うん、
次に光の方でアレンジをしていくっていうのがあって、
うん、
よく反射するもの例えば腕時計とかを撮るときには、
はいはい、
実は光の方向ってすごく大事で、
うん、
物が映り込むことがあるんですよ、
うん、
例えば、電灯が映っちゃうとかね、
はいはい、自分の顔が映っちゃうとかありますよね。
そうそうそう、うん、あとカメラが映っちゃうとかもあるんで、うん、
ありますよね。
その辺で向きと映り込んじゃうものがある時にはそこだけ黒い なんかをね、
うん、
持ってきて映り込みを防ぐとかっていうのもできるんじゃないかと思います、
うん
うん、という感じでですね、撮りたい写真のイメージと自分が撮りたいもの主題と周りのアレンジと光っていうのを見ていくと、
うん、
どうやったら近づけられるんだ、またはどうやったら可愛くなるんだろう、かっこよくなるんだろうっていうのが、今の視点で捉えると少しずつできてくるんじゃないかと思います、
うん、
とりあえずこのくらいの話なんじゃないかと思うんですよね。
そうですね、だってこれって凝り始めちゃったらものすごい話になってちゃうじゃないですか。
そう、でも、うん、凝ることができるっていうのもポイントなので、
うん、そうですね、
うん、
うん、
昼間じゃない時には、電球というか、うん、電灯を複数個持ってくるとかっていうのもできると思いますし、う
ん、はいはいはいはい、
うん、でもう一つなんですけど、
うん、
前回かな言った、うん、テーブル三脚とか三脚みたいなもので、
うん、
カメラ位置を固定できると、
うん、
そのカメラを固定したままですね、
はい、
物の方をこうアレンジできるんで、
うん、
すごく便利なんですね、
うん、
なので、できればカメラが支えられる三脚とか、
うん、
あとはテーブル三脚みたいなもので支えられるといいんじゃないか
と、うん、なるほどなるほど、まあ、またあのこれあれですよね、なんて言うんだろう、死体を生かすためにちょっと脇役みたいのを並べたりするのも楽しいですしね。
そうですよ、で、うん、この先に今度は、ちょっとした小道具とか、
うん、
あとはカメラのテクニックとしてはどこをぼかすかっていう話が入ってくると、
うんうんうん、
なかなかね、まずは物が並んでからボケの話をした方がいいんじゃないかと思う。
そうですね、うん、
だいたいね、
うん、
背景や手前がボケてるもの、
うん、
主題が、ピントで浮き立つものが多いんで、
うん、
前後をぼかすタイプの写真が流行っているので皆さんぼかしたいと思うんですよ、うん、
あ、はいはいはい、
まあ、ぼかしたい時にどうするかっていう話は、結構引っ張ってますが、
うん、
またするんですけれども、一つは絞りの値を開けるって言って絞りの値を小さくするっていうのができるカメラだったらそれをやりましょう、
うんうん、
あとはカメラの近くと遠くだったら物が近い方が前後がぼけやすいです、
うん、
あとは望遠レンズ、画角が狭いやつと広角レンズって広く撮れるやつ、
うん、
だと望遠レンズの方がボケやすいです、
うんうんうん、
っていうのがあるんで、
うん、
その辺の今の言ったことが分かる方はその辺も工夫されるとうまくボケると思うし、ボケを気にされるんだったらどこにピントを合わせるかをとてもシビアに合わせていくと、
うん、
いいと思います、
はいはいはい、
鼻の時におしべとかめしべに合わせるのか、
うん、
それとも、花瓶に合わせるのか、
うん、
またお花が2個ある時にどっちに合わせるのか、
うん、
時計を取るんだったら針の真ん中のところに合わせるのか、それともどっかの12っていう字に合わせるのかとかと追い込むのが次のポイントかなと思います、うんうん、で自分のスタイルとか撮りたいものが見えてきたら、
うん、
ちょっとまた違った視点で見てみると、
うん、
もうワンステップステップアップができるんじゃないかなと思っていて、
うん、
とりあえず真似から入っても構わないんですけど、
うん、
どっかでですね、自分ってこんなものが撮りたいっていうのが明確になってくると、
うん、
より一層楽しめるんじゃないかと思っております。
はいはい、
はい、そんなことで、
うん、
もの、まあ、物撮りの説明をしてきたんですが、
はい、
どうですか斉藤さん、撮れそうな感じになってきました？
そうですね、もう先ほど言ったようにやっぱりそのもう凝り始めちゃったら止まらない世界じゃないですか。
そうなんですよ、
うん、だからね、意外と俺ハマっちゃうかもしれませんね、本格的にやり始めたら。
そうで、デジタルカメラのいいところはね、
うん、
やっぱり撮り直しがすぐにできるし、
はいはい、
確認して変えて撮るっていうのがすぐできるんで、
はい、
ぜひこうそれを活かしてね、
うんうんうん、
撮る、見る、確認する、変える、また撮るというのを、うん、バンバン繰り返して、
はい、
まあ、はまらない程度にっていうかですね、
はい、
こうね、ずっとやってるとですね、
はい、
わけわかんなくなっちゃうことがあるんで、うん、
ありますよね、うんうん、
ぜひこういい感じなところまでで、
うん、
やめるっていうと変ですね、
うん、
落ち着けるといいかなと思います。
そうですね、あのちょっと冷静になれるインターバルも必要だと思いますよね、うん、そういう時ってね。
そうですね、
うん、
あと最後に、
はい、
お花とかですね、テーブルの上のものを可愛く撮りたいみたいなのが多いと思うんですけど、
うんはいうん、
そんな時には前ちょっと言った露出をですね、開けるというか明るくして白っぽくするとか、
うんうん、
逆に物、革製品とか腕時計とかですね、
うん、
そういうものはちょっと暗くするとか、
うん、
わざと露出を補正してあげるとですね、
うん、
雰囲気がガラリと変わるので、
うん、
軽い明るいものは明るめに補正、
はい、
渋い、落ち着いたものみたいな、
うん、
ちょっと暗めに補正するといい感じになるかなと思いますし、逆をやってみるとまた雰囲気が変わるので、
うんうん、
その辺も余裕が出てきたらチャレンジしてみてください、
うんうん、はいはい
はい、ということで、
はい、
物撮りのコツでございました。
はいはい。 教えて吉安先生のコーナー、
はい、教えて吉安先生のコーナーやってまいりました。今週もまたよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ですね、ブログの方のねコメントに、はい、質問の方をいただいておりまして、
ありがとうございます。
紹介させていただきます。
はい。
ね、これはビビッチモンチッチさんという方から
、モンチッチっていう響きが懐かしいですね。
懐かしいですね。はじめまして、毎週楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
はい。私は子供、現在5歳が生まれてからコンデジを初めて買い、1年ほど前に、一眼デビューしました。まだまだ慣れていませんので、いつもすごく勉強になっております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ここで質問なんですが、カメラやレンズのカタログを見ていると APS-C 用、フルサイズ対応などの文字をよく目にします。例えば同じ条件下で同じような画角になるよう APS-C 機に 35mm 換算 50mm レンズに相当するレンズで撮影した写真とフルサイズ機に 50mm で撮影した写真を比べるとどのような違いがあるのでしょうか。このような質問文合ってるかも自信がありませんが、どうかよろしくお願いいたしますと、
はい、
これからも番組楽しみしてますといただきました。
ご質問ありがとうございます。
ありがとうございます。どうでしょうか。
ですね、まずはご質問の内容がリスナーの方に伝わっているかどうか微妙なのでですね、
そうですね、ちょっと難しいですねこれね。
フルサイズ機っていうと、はい、APS-C 用みたいなのが出てきたんで、はい、その辺の話をちょっとしちゃいましょう。
はい、お願いします。
まずですね、一眼レフ、デジタル一眼レフって呼ばれてるやつには、絵を撮るところの場所が、いろんな面積があるんですね。
はいはいはい。
フルサイズとかフルサイズ機って呼ばれてるやつは、従来のフィルムと同じ大きさに近いところですね。
はい、
ざっくり言うと、横が、3.6 センチ、縦が 2.4 センチぐらいの範囲が映るのが、まあ、フルサイズと呼ばれてるやつで、まあ、それに近いものですね。それだと、以前から使っているとか以前から売っているカメラのレンズをつけると、同じような角度で映りますよと。
はいはいはい。
で、一眼レフが出てきた頃には、実はその撮像素子っていうのを作るのがとてもお金が高くてですね、大きいの作るのがなかなか作れないっていうので、ちょっと小さめな、まあ、撮像素子、絵を撮るところの面積がちょっとだけ小さめなやつが出てきて、それを、APS-C っていう、それもねフィルムの規格なんですけど、
はいはいはい、
それの大きさぐらいにしたやつがあって、それは縦横が、1.5 分の1とか 1.6 分の1ぐらいの大きさになってるのが APS-C っていうやつです。だから、一眼レフだとレンズがガチャッと撮れるんで、中を見るとミラーだとかがちっちゃめになってるんですね。
ほうほうほうほう。
で、最近はマイクロフォーサーズとか、フォーサーズっていう規格もあって、それはもうちょっと絵を撮るところがちっちゃくて、元々のフルサイズっていうのに比べると縦横半分ずつぐらい、
2分の1っていう感じですね。
そうですね、半分半分になってる感じ、だ面積だと4分の1ぐらい、でコンパクトデジカメってやつはそれよりまたちっちゃくて、もっともっとちっちゃい爪の大きさぐらいみたいな感じにだんだんちっちゃくなってくるっていうのがあって、カメラによって撮るところの面積が違いますよというのをまず、理解してください。
はい。
でレンズに何々用って書いてあるのがあるんですね、フルサイズ対応とか、APS-C 用とか、
はいはい、
あとレンズメーカー、シグマとかタムロとかそういうところだとデジタル専用とか書いてあるのがあって、
はい、
それは一つ目はですね、大きい面積に、綺麗に絵を投影するには、それなりのレンズの大きさやら設計が必要なんですけど、
はい、
ちっちゃいところでいいんだったら、レンズ本体ちっちゃくできたりとかっていうのができるんで、
はい、
外からの風景がどのくらいの大きさの、まあ、レンズ丸いんでね、丸く絵になるかイメージサークルって言うんですけど、それがフルサイズの全部覆うぐらいの大きさになってるのか、それともちっちゃめになってるのかっていうのが、違っていて、それがレンズの違いになってくるんですね。フルサイズ対応とか書いてあるのはそういうことです。なのでデジタル用とか APS-C 用っていうレンズをフルサイズのやつにつけちゃうと、周りが四隅が暗くなったりとか黒くなったりしちゃうってことが起きたりするんですね。
はい。
で大体今の説明で分かっていただけたかと思うんですけど、撮像素子の大きさが違うから、同じレンズをつけると、写り方が違うっていうのがなんとなく想像がつくんじゃないかと思うんですよ。つまり何が言いたいかっていうと、50mm レンズっていうのをガチャってくっつけました、
はい、
フルサイズでこの範囲が撮れますっていうのに、APS-C 用っていう 殺像素紙を同じところにポコッと置くと、
うん、
真ん中をくり抜いたように撮れるわけですよね。要は、フルサイズのど真ん中だけが映るのと同じになるわけです、はいはい、
うん、
だから同じレンズでも映る範囲が狭くなる、
はい、
なので、うん、望遠レンズで撮ったようになるんですよ、少しずつ、
うん、はい、
それがどのくらいかっていうと、さっきの縦横がどのくらい小さくなってますよっていうのと比例していて、
うん、
50mm のレンズで撮れるっていう画角に対して、
はい、
APS-C っていうのを使うと、もともと 50mm のレンズを使ったのに比べて、
はい、
75mm とか 80mm のレンズを使ったのと同じ範囲しか撮れなくなりますっていうのができます、う
ん、はい、
でフォーサーズとかマイクロフォーサーズだとフルサイズの2倍の換算になりますよっていうのがまず覚えてほしいところです、う
ん、だから 50mm のレンズをつけると 100mm 相当になってしまう
の画角になりますということなんですね、うん、
はい、
でですね、
うん、
じゃあご質問があったのは何かっていう話をすると、
うん、
フルサイズで 50mm のレンズをつけるっていう画角と、
うん、はい、
APS で同じ画角が取れるようなレンズをつける、
はい、うん、
そうすると大体まあ 28mm とか 30mm なのかな、
うん、ぐらいですね、うん、
っていうレンズをつけて撮ったのは、うん、
はい、
パシャって撮るときに実は同じぐらいの範囲が撮れるんで、
はい、
写る写真って同じじゃないかと、
うん、
同じなんじゃないかと、
うん、
でもなんか違わないの、だって大きさ違うんだからなんか違うんじゃないのっていうのが何が違うでしょうっていうご質問でした。
はい、
でですね、
うん、
端的に言うと、
うん、
同じ絞りの値、
うん、
F いくつとかっていうのは、はい、明るさは実は変わりません、
うん、
だから、同じ、外の明るさだったらレンズの中を通ってくる光の量は、
うん、
50mm の 2.8 っていうのと 30mm とかの 2.8 っていうのは光の量が変わらないんで、うんうん、露出は同じで取れます、
はい、
だから同じぐらいの明るさ同じぐらいの暗さへの対応は変わりません、うん、なんですけどレンズの焦点距離が違うので、
うん、
ボケ方が実は違うんですね。
ほうほうほうほう。
前半でちょっとお話しした、
はい、
前後をぼかすには望遠の方が、前後がボケますよってお話をしたと思うんですけど、うん、
はい、
実際のレンズは 30mm の方が広角ですよね、
うん、
だから同じものを撮った時にボケが少ないんですね。
ほうほうほう。
つまり 30mm のレンズでフルサイズのものを撮った真ん中をくり抜いたのと同じなんで、
うん、
ボケ方は 30mm 相当しかボケないんですよ。
ほう。
だから被写体にピントが合うのは、もちろん同じなんですけど、
うん、
前後にものが離れていた時のボケ具合、
はい、うん、
写真の中でのボケ具合は、
うん、
APS-C とか、
はい、
フォーサーズっていう撮像素がちっちゃくなればなるほど同じ画角なものを撮っても、
うん、
奥までピントが合って撮れちゃう。
はいはい。
なのでコンパクトデジカメはもっともっとちっちゃいってお話をしましたよね、
うん、
なのでコンパクトデジカメだ と,、ピントが、奥から手前まで合いやすいので、
うん、
ぼかして撮るのが大変なんですね、
うん、確かに全体的にねピントが合っちゃう感じですもんね。
そう、逆にピント合わせて撮れた時には楽ちんなんですよ、
うん、
っていうのがあって、
はい、
ご質問の内容に端的にお答えすると、
うん、
APS-C で 50mm 相当っていうのを撮った時と、
うん、
フルサイズに 50mm レンズつけて撮った時に、うん、同じ条件、
うん、
絞りの値が同じだったり、
うん、
感度が同じだったりする時には明るさは変わりませんけど、
うん、
被写体に対しての前後のボケ方が、違いますよっていうのがお答えになります、う
ん、なるほどなるほど。ちょっと難しいですよねこの話ね。
難しいですね、
うん、
なんですけど、はい、やっぱり新しく一眼レフを買うとき、あとは買おうかなって思うときって気になるんじゃないかと思うんですよ、
うん、そうですね、うん、
そのときに前後のボケをすごく活かして撮りたいと思うんだったら撮像紙の大きめな方を、
うん、
買っていただいた方がいいんですけど、やっぱ大きくなると高いものが多いんで、
高いですね、うん、
その辺も鑑みつつ、
うん、
機種選びをしていただいたりですね、
うん、
あとは、フルサイズでこのくらいボケるなっていう写真を見た後、
うん、
自分のカメラ APS-C のサイズで同じ条件にして、
うん、
あれなんかボケが違うぞって思った時には実は APS-C の方がボケにくい、
うんうん、
はっきりピントが合いやすいので、
うん、
より一層明るく、いやいや絞りを開けることをしないと、ぼかすっていうのができないっていうのを覚えておいてください、う
ん、はいはい。
うまく伝わったらいいんですけどね。
そうですね、ちょっとこれ難しい話かなと思いますけど、またね、先生がおっしゃったようにやっぱり作例ねちょっと見てもらって、フルサイズと APS-C みたいなのがなんか比べられるね、サイトとか あればちょっとそれで、目で確認していただくのが一番早いと思いますので。
そうですね、うん、今言った通り、50ミリの、うん、で撮った写真と30ミリで撮った写真で同じ明るさで比べてるものがあれば、30ミリの真ん中だけ、要は周りを黒く塗りつぶすのか真ん中だけ切り抜くか分かんないですけど、うん、っていう感じなので、そこで比べるっていうのが自分でもできることですし、
うん、
ボケ具合の違いを、紹介しているサイトとかもあるので、うん、そこで今、私の方で説明したことをちょっと思い出しながら見てもらえると、うん、そうかそうかと思ってもらえるんじゃないかと思ってるんですけど、
はいはい
はい、
まあ、本当他にね、皆さん今日の話は難しかったけど、もっと難しい話しろって人もいるだろうし、もっと簡単な話しろって人もいると思いますので、引き続きね、ご質問の方お待ちしておりますので。
お待ちしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。そんなわけで教えてよ石原先生のコーナーでした。
サンナフォトナイスショ
ー、エンディングでございます。
はいはい。
私実は悩み事があってですね。
おお、何ですか。
うん、この番組結構ね真面目なんですよ。
ああ、まあそんなにプロジェクトの中では
ちょっと、まあ、まあそうなんですよね。
お堅い番組っていうね意見もちょっとありますよね。
そうそう。で、まあ、ポッドキャストって、
うん、
こう情報を聞く番組もあれば、
はい、
まあパーソナリティとかなんていうの、雰囲気とか、うんうん、キャラを楽しむのもあって、
はいはい、
やっぱこの番組情報寄りじゃないですか。
そうですね。うん、
で情報寄りだとね、情報ネタが少なくなってくると。
うん、
辛いっていうかですね、なかなか大変なところがあって、
はい、うんうん、
キャラを出してた方がいいのかなっていうのをちょっとずつこう思いながらも、
はい、
スタイルがそのままな感じがしていてですね、
うん、
何が言いたいかっていうとですね、
はい、
ぜひこうコメントというかですね、感想を送ってほしいなということなわけですよ。
あ、なるほどなるほど。
今 iTunes の方では2件、コメントいただいてるんですけど、
はい、いただいてますね。
1行ぐらいのやつをね、
うん、
いただいてるんですけど、
うん、
コメントとかいただけると自信がついたりとかですね。
そうですね、
我々のモチベーションにもつながるかななんて思っておりますので、
はい、あれですよね、もう忌憚のないちょっと厳しいご意見でもね構いませんので。
そうそうそうそう、
ね、もちろんいただければ、
うん、質問も含めてなんですけども、うんうん、感想の方いただけるととっても嬉しいので。
そうですね、
これからお知らせする宛先または、はい、iTunes の、まあ、コメント欄とか評価欄でね、はい、コメントがいただけると嬉しいなと思っております。
はいはい。
ということで、
うん、
いつもの、告知の方ですが、
はい、
そんなことないっしょでは皆さんからのメッセージを募集しております、
はいはい、
コメントや質問リクエスト、そして、感想、
うん、
何でも結構ですのでぜひぜひお送りくださいませ、
はい。
投稿の方はですね、ブログ、ツイッター、メールなど、
うん、
で感想については iTunes の、評価欄でも構わないのでそれをお願いします、はい、
うん、
メール送っていただく場合にはメールアドレスの方が、
はい、
sonnap、うん、そんな p アットマーク 0438.jp、
はい、
sonnap アットマーク数字の 0438.jp でございます、
はいはい。
ブログの方はですね、そんなフォトないしょというので、検索していただければ見つかると思うので、そちらのコメント欄からも、お願いできるといいかなと、
はい。
あとですね、ツイッターもやっておりまして、
うん、
浮きたま、まあ、コツみたいなものをつぶやいていたりですね、
うん、
するんですけれども、今回というか先週何日か前にですね、
はい、
フォロワーさん100人になりまして、
いやー、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
私もですね、皆様の役に立てるようなことをつぶやいていければいいかなと思っております。
もう先生頑張れっていつも応援してます。
ありがとうございます、
はい、
アドレスの方は sonnap で同じでございますので、
はい、
探してみて、フォローまたは何かしら、メンションいただければと思います、
うん。
で、我々の番組にはそんないプロジェクトとしてですね、姉妹番組がございまして、
はい、
そんな IT という IT 番組と、
はい、
そんな IT R40 という大人の IT 番組っていうのをやってますので、はい、そちらも楽しみにしてください、
はいはい。
ということで来週のテーマなんですが、
うん、
画角を変えて撮るってどういうこと、
うん、
っていうのをテーマにちょっとお話をしてみようかなと思っております、はい。なかなかね、広角と標準と望遠ってどう使い分けていいかわからないとか。
そうなんですよね、うんうんうんうん、
もちろん遠くのものを撮るときは望遠だよねとかってあるんですけど、
うんうん、
普段その辺にあるものを撮るときにはですね、ちょっとぐらい望遠でもちょっとぐらい広角でも撮れちゃうんで、
はい、
その辺の使い分けが、分かるようになるといいかなと思っております。
はい、楽しみでございます。
お楽しみにしてください、
うん。
ということで、
はい、
お送りいたしましたのはよしやすと
斉藤でございました。
どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
この番組の BGM は鉄尾芸術製作所さんの楽曲を使用させていただいております。ありがとうございます。
いつもありがとうございます。
また来週。
また来週。
そんないプロジェクトからリスナーの皆様へ大切なお知らせがございます。吉安さん、
はいはい。
どういったお知らせでしょうか。
ポッドキャストをお聞きの皆さんがですね、
はい、
夏から秋にかけて自動更新ができなくなってしまう可能性があります。
お
勝手に最終回だと思われると困るのでですね、なんとかこう対策の方を皆さんにお手数をおかけするんですが、お願いしたいと思っております。
はい。じゃあその対策の方法ですね、アメミヤさんの方からご説明をお願いします。
はい。そんないプロジェクトの各番組のブログの方にですね、
はい、
再登録の方法を記載いたしましたので、そちらをチェックしていただいて再登録の方をお願いしたいと思います。
はい。では皆様ブログの方必ずチェックしていただいて再登録をよろしくお願いいたします。では最後にですね、斉藤さんから一言いただいて終わりにしたいと思います。
よろしくね。